曲芸移民シェルター、第、良い子だね、これは。あ、良い子前回か。だからその、良い娘か。良い娘の回です。ね、よかったですよ。ロゴじゃなくて、あの語呂があってね、あの大体同じだからね、ロゴっていう言葉と語呂っていう言葉、くるってされたらもうシャシャシャってされたら分かんない言葉だからね、語呂とロゴね。私あの髪切ったんです。髪切って、それであの超何年ぶりかに全く初めての美容院飛び込みで行ったんですよ。決まってたんですけどね、今までお任せしてた方がいたんですけど、まあいろいろあってなんかちょっとこう気分も変えたいしと思って行ったんですけどね、本当になんだろうな、まあ結果的にはあのちゃんと髪あの納得する形で切っていただけて、あの別に何も問題はないんですけど、クーポン使って安かったし、もうなんか精神が疲れちゃって死んだように寝ました。この話は本編にて。吉川大和と
吉田ペの
曲芸移民シェルター。はい、おはようございます、吉川かなです。
おはようございます、吉野一平です。
何それ、篠原涼子。
違う、真似したんです。
待って、おはようございます。これ似てる？
似てないっす。
待って、愛してる。あ、これ似てる？
似てないっす。
あ、ダメだ、もうできなくなった。
いや、大好きですよね。
大好き。あ、じゃあ大好き。あ、似てない、ダメだ、できない。あの篠原涼子のモノマネする女芸人さんがいて、その方の直後にやればあの多分音をね覚えてるからできるんだけど、空だとまだちょっとねできないんですけど、まあとにかくね、
まあ髪明るくなりましたね。
そうそう、あの本当は最初金髪にしたんだけど、あのそのカラーはねもうお金かかるから私家でやるんですけど、でもうてかもうブリーチ入れるのなんてさ、もう
結構久しぶりですよね。
うん、でももう人生上30回以上多分やってるから、高校時代からやってんだからさ、なのにもう久しぶりすぎて、めっちゃムラになっちゃって、すっごいもうなんかなんだろう、写真で撮るとよくわかるって感じで、こう後ろの方からとか、うわーすげー、こんなにムラになったんだと思って、
抜けてるところと抜けてない層が、
そうで結構なんかもうショックすぎて、もうこのままだともう外に出たくないぐらい嫌なんだけどって思って、でなんか急いでそのドンキホーテでまあそのいろいろなねカラー剤みたいなやつを買ってきて、なんかまあ適当な色に調合してあれしたんで、まあ、私の中ではこれ銀髪とか青っぽい色になるはずだったんですけど、なんでこんな赤いのっていう、ね、あの私が調合したカラー剤の写真とか全部写真に撮ってね、このラジオがあの放送されたら載っけようと思ってるんで、インスタグラムとかにね。いやーもうね、そのね新しい美容院がね、なんかまあ初めての人と喋るのとかってまあ大体疲れるんだけど、私
まあ吉川さんが美容院行くので何が嫌だって、その美容師の人と話をするのが嫌だってよく言ってますもんね。
そうだよ、だからその知り合いじゃないからね、なんか知り合いじゃないくせにすごい話しかけてくる
みたいな。まあ、いやだから空気、
わかるわかる。あのたださ、なんかそのガールズバー的な感じじゃないじゃん、その美容院とか。
ガールズバー行ったことある
んですか？ないけど、その別にコミュニケーション取る、まあでもそれも仕事のうちなのかな。
そうだと思いますよ、
だからそこに水差すつもりはないんだよ、もちろん、だから話しかけんなオーラは出していますけれど
いや出してんじゃん。
それをぶち抜いて話しかけてくる人には対応させてもらってるんです、常にね、で、最初にシャンプーをねあのするんですけど、なんかそこに案内してくれた方が結構若いお兄ちゃんで、多分まあ二十歳そこそこぐらいの方だと思うんですけど、ほとんど顔見なかったんですけど、でもあの後ろ姿見る感じイケメンっぽかったしモテるっぽかったですね。
おー、いいじゃないですか。
うん、いやだから後ろ姿しか見てない。
イケメン好きの吉川さんですよ。
いや顔を見てないから。うん、で細身ですごいおしゃれでみたいな感じの人だったんだけど、髪洗ってる時にさ、もうまずさシャンプー台に乗って倒しますねガーってなった時に、
はい、
まずさそのなんか結構特殊なシャンプー台で割と高いのよ頭が、
うんうん、
でもうこのうなじのところからもうシャツ濡れてるからね、水垂れてきて、で舐めんなよこいつって思いながら、
首の収め方の問題じゃなくて、
いやいや だとしたら直せよと思わない？その人の仕事でしょ。だって私わかんないんだもん、どういう
その椅子の高さがもうちょっと高く するべきというか、
いやじゃあもっと頭を多分奥に入れないといけないんだと思うんだよね多分、
うんうんうん、
それでなくても結構このシャンプーでこんなに頭高くていいのみたいな感じだったから、
うん、
だってこれぐらいだもん、普通こういくでしょ、
うん、
仰向けになるぐらいいくでしょ、
はいはい、
これぐらいだもん、
うん
うん、だからちょっと反ってるぐらいだよなって感じで、
はい、
でもう水がバー垂れてきてるから、うわーすげえなこの兄ちゃんと思って、でもめんどくせえからいいや別にと思ってさ、別に大した服着てなかったから、でなんかそのままなんかはあ冷たい冷たい垂れてくるわーって思いながらあのバーとか言って頭濡らされてたんだけど、そしたら、あのシャンプーの種類なんですけれども、普通の韓国系か甘いやつとどっちになさいますか。
待って普通じゃなくない？
うん、それでんって思ったの
まあ思うでしょうね。
って言ってたの
いやすげえ気持ちはわかるけど、
そしたらね、あじゃあ普通の韓国系でよろしいですねいや普通の韓国系は嫌なんだよ。
そのお店韓国のお店じゃないの？
いや全然日本のお店だし日本企業なんだけど、だからやっぱ若い子に、
は
あ、やっぱその TWICE とかさ、もうやっぱそのメイクとかもさ、今もうめちゃめちゃその韓流メイクとか流行って、なんだオルチャンメイクっていうのかな、なんかあの顔真っ白で口紅真っ赤なやつで、かあの頭パッツンでさ、いるじゃん。
いやいや知らないです。
知らない？多分ね、あんま見てないんだよ。
いや見てないと思う。
あのよく見ると全員同じ系統のメイクしてるから、これが流行りのメイクだよっていう、あの写真を見てから街行く女の子見てたら、まあ、あの子もそうだあの子もそうだ あの子もそうだっていうことに、
ね、
多分気づくと思うんだけど、
う
ん、でその感じだから多分そのまあ若い人が行く感じの美容院だし、
うん、
だからまあ普通に推してるんだろうね、その今韓国コスメとかもめちゃくちゃ流行ってるから、
いやだから そういう中にあって普通なんでしょうね、う
ん、まあそうなんだけど、知らないじゃん韓国のデフォルトを、まあ
ね、
怖いじゃんこっちのら日本人だから、
まあそうですよね、
だからいやいやじゃなくてっつって普通の韓国系にされちゃうよと思って、はい、あのだからその甘いやつ、
はい、
韓国系じゃないやつって言ったら
普通が欲しいな
そしたらそうしますと甘いやつがストロベリーとメロンとマスカットと、
そんなにあんの
あるんですけれども、どれになさいますかって言うから、どれでもいいわって思いながら、マジで本気でどれでもいいなと思ったんだけど、
普通がいいな、
あのストロベリーとメロンってあのちょっと化学っぽい感じじゃないから、別に化学っぽい匂いに決まってんだけど、ね、シャンプーだから、その中だったらマスカットがマシっぽいなってなんとなく思ったの。
なるほど。
だからあじゃあマスカットがいいかなって言って、
はい、
でマスカットですねだけどシャシャシャって髪洗われながら、
はい、
でなんかしたらお仕事帰りですかっていうわけ、
うん、
でお仕事帰りって難しいんだよ私、その、まあ、その日しかもその家から直行してるし美容院に、
うん、
でなんだったらそれが早く終わったら仕事したかったし、
何時ぐらいですか行ったの？
7時。
ああじゃあ言われますよそれ、
うん、で、うん、お仕事帰りですかって言われて、
うん、
あはい、で言うこともできるよもちろん、
うんうん、
でも私あはいって前こう瞬発的に答えて詰められたことあるから
その何やってんのかとか、
そう具体的な仕事の内容とか、うん、やっぱ OL さんってこうこうこうですよね、俺の友達もそうなんですけどみたいな感じで、
うん、
どんどんどんどんそもう分からない世界のこと言われて、
はい、
すごいパニックになったことあるから正直に答えることにしてんの、
はい、
だからあお仕事帰りというか、私の仕事ってその、時間が決まってるとか、その日が決まってるとか
ぐちゃぐちゃしてん
のないので、あの自分が起きたい時に起きて仕事したい日にすればいいし、休みたい日休むのであまあだから自由業なのでって言ったの、
うん、
自由業って言って、すごい
何が
お兄ちゃんが、うん、すごい何がってマジで、はぁって言いそうになって、
やっぱそう思いますよね、
うん、
何が
って思いながら、
自由業の何がすごいんだよ
ほんでなんか
自由業で生活してることがすごいってことか、
よくわからない、
うん、
もう その辺はもう全部浅い話だから、それで、まあ、まあ全部が浅いんだけど、それでそしたらそのお兄ちゃんが 3秒後ぐらいに、でも大変ですよねって言ったの。よく、だからその、何が、さらに、再びの何が。
さらに何が、
うん。大変ですよねって、何がだよ。美容師さんの方が
大変そうだけど、だから
生活することが、うん、いやいやいや、まあ、大変だよ、
そりゃ誰も、すごい、うん、自由業で生活していることが、
うんうん、
でも大変ですよね、自由業で生活することが、
うん、マジで何がですかって言いそうになったからね。そんなことで話広げたくないから、うんうん、ああ。そしたら、なんだっけな、ってことは制服とか決まってないって感じですか。
まあそう
ですね。じゃあ毎日私服ですか。そうですね。まあ、とか、まあ、自分もそうなんですけど、なんかその制服とか決まってないと、なんかこうやっぱこう人と接するときになんかダサい格好してたらやべえなって感じで、毎日服選ぶのとかめんどくさくないですかって言ってきて、いや、うん、あの私割とその服好きっていうのもあるんですけど、というかその別にあの私まあいろんなその喫茶店とか、うん、まあどこでも仕事はするんですけど、うん、別にそのパジャマみたいなめちゃくちゃな格好をしてたとしても、他人の目を気にしなければ別にどんな格好しててもよくないですかって言ったのね。
いや、まあでも気にするからって話でしょ。
うん、したら、あー、わかりますみたいなこと言ってんの。
いやいや、手のひら返しよ。
いや、私だいぶめちゃくちゃなこと言ってるなって自覚もあるのに分かられちゃったの。
ああ、なるほどね。
ああ、分かりますね。
受け入れられないことを前提として言ったら受け入れられちゃった
んだ、ね、うん、そうなんだよ。それで、ああ、なるほどなーと思って、そんな感じなんだな、この子って思って。
いや、合わせたんだよ、それ。
で、だって、あの、今まで言ってる、はあ、その、私の担当 してくださってる美容師さんだったら、ええー、って笑ってるもん、多分。
ああ。
うん。いや。
で、いやいや、それでも、なんか、気心知れてるからでしょ。
いや、吉川さん、すごいこと言ってますよ。みたいなことは絶対言ってくる感じだけど、うん、まあ、初対面っていうので気も使ってるんだろうね。
うん、
で朝とか、早く起きなくていいんですよねって、だから時間が決まってる方が、気が楽みたいなって言われたの。だからまあそうですねっていうか、そのまあだから朝とかもその
すごいぎこちないけど一応回ってんな。
そう、あのまあ別にその意識しなければその目覚ましとかかけないでバーってもうなんか眠いなでもうつれづれなるままに寝てたらもういつまでも寝てられるし、夜とかも別に関係ねえよって思いながら、
いや関係あるよ、
あの過ごしてたらもういつまででも起きてられちゃうので、その辺の規律をなんか自分で作ったり守ったりっていうところで、なんかまあその人にやらされてるっていう意識がないので、その自分を律しなきゃいけないっていう部分でちょっとなんか普通の方とはちょっと違う感じで生きてるかもしれないですねみたいなこと言ったの。そしたら、すごいつって、
朝
職場ってちなみにこの辺なんですかって言ったの。いやだから私さっきも言ったけど、その喫茶店とかカフェとかファミレスとかだったら別にどこでも仕事はするんですけどって言ってあるの。だから言ったじゃん、どこでもいいって。だから、ここどこですかって言ったの。もう分かんないし、私いろんなとこ行ってるから、駅とかも。そしたら、どこどこ駅ですね、あー、じゃあここにも何度か来てますね、あそこのコーヒー館とか行きますねみたいな。あー、なるほどみたいな言ってて、ほいで
なんじゃこの会話。
でなんかね、なんかの流れでね、結局なんか大変ですよねってすごい言ってくるから、うん、いやまあ大変っていうか別にあの座って文章書いてればいいだけなんでって、だからその肉体労働とか、
はい、
そのそれこそ美容師さんだったりとか、
体力的に疲れることは特にないよっていう、
そういう対人関係の悩みとかまあさほどないので、うん、まあ、そういうのって別にそこまで大変ではないと思いますよって言ったの、
はい、
すごいって、その文章を書いてるだけっていうところに彼が反応して、
は
僕もそういうのやりたかったんですよねって言った。
本当か
で、って言った。
あ、基本的にあのリアクションとしては僕と似通
って、いやだってこの状態だしね、でシャコシャコシャコシャコって
ずっとシャンプーして
る
この間、
シャコシャコシャコシャコってされてる状態で僕もそういうのやりたかったんですよねって言われて、はあ、でもどうやっていいか分かんないし、そういう情報ってどこにあるか分かんないし、
あ、焦
る、結局できなかったんですよねって言ったの。私マジで本当に言っていいんだったらバカじゃねえのって言ってたと思うけど、 だからその私の想像の100倍近く浅瀬の話だったんだよ。彼のやりたかったんですよねってやつが。この僕メールの文章を考えるの得意なんですよ。昔ポケベルの文章とかめっちゃ考えてましたみたいな。ポケベル世代じゃないか。なんかとにかくその短い文章、今ってほら、留守電とかさ、何その、LINE じゃねえや、SMS かな、ショートメッセージかな、
はあ、
定型文とかあるじゃない、
すぐにパッと返せる。
そうだからその、はい、あれでさ、オリジナルの文章で返す人礼儀正しいみたいな風潮すらあるじゃん。
へえ。
あの、ただいま仕事中ですとかさ、
電話に出られません、
今運転中ですみたいなさ、だからさ、そういうのじゃなくて僕オリジナルで書くんですよみたいなさ、そういう話だったのかもしれないし、もうなんかイライラしてきちゃって
その人に。イラついちゃってんじゃん。
いやいや、もうそれで疲れて、すっかり疲れて
シャンプーでね、
なんかそれでなんか多分その後トリートメントの種類とかもめちゃめちゃ聞かれたんだけど確かね、もうなんかどうでもよくなっちゃって、
どのトリートメントですか、普通の韓国系のトリートメントとあとは甘いやつがあるんですけど、
いやもう普通の韓国系は本当にやめてほしい。
甘いやつですか、じゃあストロベリーとメロンとグレープフルーツと、
グレープフルーツは嫌です、グレープフルーツいないで、っていうことになってたんだろうね。
あと桃と、
桃いいね、
ピーチと
桃いいわなんかそういう感じだったかもしれない。もうなんか力抜けてきちゃって、なんかその後接客して、っていうか私の髪をね、はあ、切ってくれたお姉さんも、
ああ別の人だったんですね。
そうそう、かなり若めの、なんかおしゃれな、なんか明らかにヴィンテージの古着のベティちゃんの T シャツ着てて、でなんか細いスキニーデニム履いて、髪の毛、何色なのそれはっていう色でネイルがもうなんていうの、鬼ギャルぐらい長くて、
髪切るのに。
そうなんだよ。でも器用だよ。全然何にも当たんなかったし。まあ怖いけどね。その前髪とか切
る
ときに、怖え、
まあまあね、
大丈夫かこれとかって思いながらだったけど。で、なんか、髪多いっすねって言われて。
だから切りに来てんだよ。
その女性だけどね。で、だからその方、まあ、髪多いっていうか、その、長いというか、多いの私、確かに、量がね。だから、ああ、私それ言われなかったことないんですよね、病院でって言ったの。
はい。
そしたら、まあ、いいことだから言ってるんだと思うんですけどねって言ったの、その人が。
なんでその上
から、いやなんかすっごい、なんかなんでその尖ってめっちゃなんかなんだろう、感じ悪く映る感じで喋って、
何始めたて、
いや
店自体が、
いやいやそんなことない、私の記憶が確かだったら結構あるあそこに、なんか結構通りすがってたいつも、だこの辺なんか多分便利だなって思ってた、そのだからね、結構なんかね疲れちゃってね、もうその日本当に帰ってきて、お風呂出て、なんかヨロヨロベッドまで行ってバーン寝た感じだったいきなりバーン倒れた感じだった
耐えたんですよそこまでね、
ギリギリ。いや耐えたよ、本当疲れたね、やっぱ生き慣れてる人が喋りやすいんだなって思ったよね。
まあまあ、まあ、そうでしょう
か。ただまあ激安でできたんでね、それはもう本当に良かった。
まあまあ結果オーライであればいいですよ。
そう、いや、というわけでね、いろいろ喋ってしまったんですけれども、
喋りましたね。
まあ、いろいろ相変わらず皆さん頑張ってくださって、メールもね、まあ、そこそこ来てるということでね、
ありがたいことございますよ。
はい、もう私今日のメールはね結構ね、調べなきゃいけないことがあってね、もう全調べしてきましたんでね、
ありがとうございます。
というわけで、皆さんからいただいたありがたいメール読んでいきたいと思いますよ。
はい、
ラジオネーム完結戦さん。
お、
これ大丈夫かな？もう噴火するよこれ。
いやいや、お温泉でしょ？
違うよ、でも下にだからその
マグマがあって、
そう噴火するから、その熱湯とか湯気がバーンバーンって出てるから、もうやばいよ。逃げないとね。
まあまあでもね、ここからこうたぎってるってことですから。
完結戦さん。
はい。
吉川さん、吉川さん、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。完結戦と申します。大丈夫ですか？
大丈夫だよ。
噴火直前ですね。番組毎回楽しみにしています。
ありがとうございます。
ね、最近聞き始めたのですが、もっと早く出会っておけばと後悔するばかりです。
ありがとうございます。
ありがたい。 もう本当に。
どうしたの？
いやもうはーってなっちゃったのよ。
はーってね。
うん。さて月刊テーマ古畑光輝についてです。
ありがとうございます。
もうこれ結構嬉しいよね。古畑光輝送っていただけるの。
はい。
私はテレビドラマはあまり好きではなくほとんど見てきませんでしたし、今もあまり見ていません。
ほう。
でもなぜか古畑任三郎だけは欠かさず見ており大好きでした。
すごいですね。テレビ嫌いの人にも好かれる作品って相当ですよ。
でもこの感じだと世にも奇妙とか好きだと思うけど、
ああ、そうかもしれない、
その1話完結の、ミステリー系、印象に残っているのは笑福亭鶴瓶さんの回の鶴瓶さんのもはや、顔芸とも言える犯人と追い詰められた時の表情、これ は
犯人として追い詰められた、
あ、なるほどね、犯人としてね、まあ、ラストのところですよね、これは見ていただければ分かるんですけど、でもね鶴瓶さんのね、さっきそのあの資料的に見ていただいたんですけど、はい、吉野さんに、はい、とにかくその、あの、なんていうの、あの回の一番のその山は、その渡るべき道が工事中で渡れなくて、100メートルぐらい先にあるその
陸橋ね、
そう陸橋、歩道橋を渡らないといけないから、まあその計画が狂うんで自作自演してるから時間通りにそこに行かなきゃいけないんだけど、はい、そこを渡らなきゃいけなくなったことで、あの間に合わなくなるからむちゃくちゃ急ぐ、なんか人をかき分けて無理やり道路を渡ろうとして戻されるみたいな下りもあって、その時にこうパーパーパーパーパーパーパーってなんか、そう、あのメインテーマが流れてくるのがめっちゃかっこよくて、
あのドラマは基本的に曲の使い方がめちゃくちゃうまいですよね。
いやセンスがいいよね、あのドラマ、うん、もう本当にこの回も、でもあのなにそのシーズン1では私も相当印象残ってる回だね、これは。あとあのさっき私が豆知識で吉野さんに言ったんですけど、
はい、
あの鶴瓶さんと、まあ、鶴瓶さんというか万寿院先生と、うん、あの古畑さんがねホテルのレストランで、うん、あのお食事してるんですけど、はい、その時に古畑さんがすごいでかいパフェ食べてるの、
うん、
でその時に、まあ、あの結構笑いながら、なかなか減らない、全然減らないで田村正和さんが言うんですけど、それがねアドリブらしいですよ、
らしいですね、
なんか それっぽいなって思って、そういう人なんだろうなっていうのがちょっとなんか私的にはなんかほのぼのする感じでね、ま
あ、素晴らしいですよね、キャラが入った上でのアドリブですから、
まあ、キャラが入ってるかどうか分かんないけど、たまあ、単純に大変だっただろうなって思う。
いやまあまあそれもそうですし、
3回に1回は大体
田村正和さんっぽくもあるし、うん、キャラクターその古畑任三郎っぽくもあるわけじゃないですか、
まあ当て書きだからね、三谷がね、
だから、まあまあ、あのマッチングしてるっていうことの証拠だと思います、うん、違和感がなくドラマとして見られるっていうのは、
あとなんかね噂ではね、ここにはあの、完結戦、完結戦さんのメールには載ってないんだけど、あのさんまさんの回あるでしょ、
はいはいはい、
弁護士の、
はい、
あの時にさ、あの一番最後に古畑がその法廷でさんまさんをどんどん詰めるシーンあるじゃない、はいはい、あそこでさ、お清水先生聞いてくれてますか、お願いしますよ、一生懸命喋ってるんですからって言うんだけど古畑が、うん、さんまさんがあまりにも NG 出しまくるから、うん、ちょっと怒って普通にその、うん、アドリブとして説教的な感じでお願いします、もうその本音っぽい感じでいきなり言ってきたってさんまさんが言ってた。
ああ、うん、そうだ、あ、
これ怒ってるんだろうなって思って、あ、本当にやばいんだなって
そこでねようやく身が引き締まったのね
でもそれでも噛んでたけどね、あれさんまさん、
うん、緊張しいなん
ですか、あのなんとかなんとか、なんとかなんですかそれはって、すごい無理やりバーンってまとめたところとかあるからあそこの法廷の場所シーン、うん、あそこを見てるとすげえ面白いよ、
うん、
あさんまさんいっぱいいっぱいだっていうやつがね伝わってくる顔から、うん、とか、メールの続きですね、
はい、
そしてですね、津川雅彦さんの、計画がバレ、これはね、シーズン3かな、
うん、
の、津川雅彦さんの計画がバレた時のどうしてわかったのセリフ回し、
あの自殺をしようとしていることがバレちゃったっていう、
そうだね、うん、これはあの古畑とあの小学生の時代にクラスメイトだったっていう津川さんなんで、でも津川さんが亡くなってからそのあれですけど、その田村正和さんと津川さんのその対峙してさ、2人でずっとそのなんか濃い会話をしてる感じがさ、もうなんか
見ちゃいますね、あれね、
見ちゃう、すっごい見ちゃう、もうレア感すごい、そしてですね、木村拓哉さんの回の古畑任三郎唯一の平手打ちの後の田村さんの、痛いっていうその、うん、あの殴った手を越えて、うん、あーってやるやつね、うん、痛がり方の、
あれ良かったですね、なんかもう裏剣みたいな感じでしたけど、
そうそうそう、
うん、あのキムさんじゃない木村拓哉さんの、まあ、あの驚き方も本当にすごかったし、
うん、あれねキムさんが言ってたけど、キムさんってごめんなさい、ね、私たちの間ではキムさんなんですけど、
吉川さんがずっとそう呼んでるから、
ね、木村くんがね、はい、 あのラジオで言ってたんですけど、ちょっと前に、あでわつじゃちょっと前だな、ごめんなさいね、何でもないです。バンってその裏剣で、あのそう、まあ、ビンタするときに、最初フェイクでその SE 入れてそれっぽくしますって言ったんだけど、キムさんがもうそのまま思いっきり来ていいですって言ったんだって、で思いっきり言ったんだ、あのまあびっくりしてる顔とかは別に、あの痛かったからとかじゃないんだけど、ただその あの田村さんの痛いっていうのは本当に痛かったっていうことと、 あとその何、犯人の中で唯一殴られたっていうところにすごく誇りを持ってるっていうふうに本人が言ってて、なるほどなって。
なんか一回、その木村拓哉さんがやったキャラクターで思い出しみたいな感じで出てきて、すごい怖かったみたいなことを、古畑さんのことを話すみたいなカットありましたよね、どっか。
古畑さんがいなくなった時に犯人がめっちゃ出てくるやつ、
あかな、
すごいレアなこと知ってるね、私あれ持ってるけどね、映像。
あ、
それまでの犯人全員出てくるやつ、
なんかそれすごい覚えて
る。で古畑さんの思い出をこうずーっとこう語っていくやつ、桃井さんとかがいいよ。
ああ、そうそう、そんな感じ。そう、犯人がずっとなんか古畑さんのことを喋ってる。
そうそうそう、あ、消えた古畑任三郎だっていう特番があったんですよね。で、メールの続きですが、宇津井健さん、私これ読んだ瞬間に宇津井健さんは出てないと思うと思って調べたんですけれども、の回で、今泉くんと出会ってその後殺された人の代わりに出てきて焼きハマグリを一緒に食べたという久保田さんの演技、これもうこの一文全部意味わからなかったからめちゃめちゃ調べたんですけど、焼きハマグリだけがなんかピンときて、古畑任三郎焼きハマグリで調べたところ、結果的に灰色の村っていうサブタイトルのお話で、シーズン3で、あの街ぐるみで今泉くんを騙すっていうお話が、ね、あるんですよ。あの日本酒をそのデパートに下ろすかどうかみたいな、あのまあ、そういうのがきっかけで殺されてしまう女の人がいるんですけども、その人と今泉くんがその、まあ、前日にちょっといい感じになって夜とかで一緒になんかあのバーかなんか行くのかな、でその女の人はその晩のうちに殺されちゃうんだけど、あいつ酔っ払ってたし間抜けそうだから多分別人出して私生きてるよっていうことあのやってもおそらくバレないよっていうことで村人たちが話し合って本当に全然違う人が出てくるんですよ。それがこの殺された人の代わりに出てきてっていうところだと思うんですけど、その女性がね、であの焼きハマグリ一緒に食べたじゃないって言うんだけど、それが実際はその今泉くんがその頼んだ、席のオーダー表に焼酎って書いてあるのね、でそれがものすごい達筆で書いてあると、焼きハマグリに見えるんですよって古畑さんが言い張るの。私それ何回も書いたんだけど全然見えないんだけど、
焼酎は焼きハマグリ
どういうことなんだよ、焼きだけじゃないって思ったんだけど焼きハマグリかと思って、なんかすごい、まあいいかと思って、この話自体が好きだからまあまあまあと思って、それはもう三谷を許したんですけど、でもねその一緒に焼きハマグリを食べたという久保田さんの演技、この久保田さんだけ分かんなかった、この
誰、まあまあだからその久保田さんっていう名前の人と勘違いをしてるっていうことなんでしょうね。
そう、殺された人の代わりに出てきた人の役名は鵜飼さんっていうと思うんですよ、あでもご結婚されてるからもしかしたらやあの役としてね、名字変わったかもしれないけど、あの私その回 見直してないんでさすがに、であの役者さんの名前調べたら畑中さんだったんでっていうことは久保田さんって誰なんだろうってちょっとよかったら完結編さん教えてください、はい、ね、そんな感じで上げるとキリがありませんと、悲劇を喜劇で暴く大変面白い作品の数々でした ね、和風曲芸の作品をまだ拝聴しておりませんのでぜひ聞かせていただきたく思っています。それではというね、
ありがたいことでござる。
いやそのこの悲劇を喜劇で暴くってうまいこと言いますよね、でも古畑ってそれが良かったんだろうね
と思いますよ。
なんかその津川さんの回とか結構悲壮感あるんだけど、基本的に全部の回がなんとなくポップなんだよね、人死んでたりとか、あの悲しいことが起こってるんだけども、なんかそのなんだろう、ライトに見られてしかもちょっと面白いし、で最終的にちょっとそうそう、あのなんかいろいろ掘っていくと、あーなるほどそうなんだっていう感じでちょっとこう心が痛くなるようなことがあったりもするし、
考えさせられもするし、でもあのサクッと見られるじゃないですけど、あのあんまりこう心構えせずに見られる作品だなとも思いますし、
で私さっき吉野さんにも古畑はさって言ったんだけど、そのラストのセリフがあってからちょっと間があってってエンドテーマがあの入るまでの間がもう鳥肌なのよ、毎回すごくそれが良くて、
あのエンドロールが入る、うん、そのなんだろう、幕が降りる時の、うん、この感動じゃないですけど、
そう、うん、あの間の鳥肌はもう本当に古畑中学生まで完璧でした、うん、終わるまで。
素晴らしいですよね、うん、本当に演出家の賜物というか。
そう、うん、いやー、加藤春子さんの回とかも良かったんだよな。加藤春子さんって言ったって分かんないと思うんだけど、まあ、おばあちゃんの女優さんなんですけどね、あのね、こういう時はね、人がね何も言わないのって言ってね、なんかこういう時にペラペラ喋る女大嫌いなのって、こういう時はね何も言わないのって、結構笑顔のカット長くて、ダッダッダッダッっていうのはなんかもうすっごい印象的だったりとか、もうとにかくあの音楽流れる終わり方がねかっこよすぎて毎回おわってなってましたね。
おわって
なって、おわってなってました、うん、ね、というわけで皆さんもね、
はい、
古畑浩輝ぜひお待ちしてますんでね、好きな人は好きなんて。あ、ちなみにですけど、うん、あの宇津井健さん と、あの完結編さんが勘違いしてる人は松村達夫さんでした。松村達夫さんって、うん、あの皆さん調べてみてください。あー、この人出てたって思うかもしれない、うん、なんで、あの顔はね知ってるって感じで、うんうん、だと思いますんでね、
はい、
はい、というわけで、続いていきたいと思います。
ありがとうございます。
ラジオネーム、クウカです。ね。
新しいですね。
うん。クウカです。おい。よ、よ、おい、おい、クウカ、クウ、おい、おい。ね。
うん。食べるか否かみたいな感じですけど。
めちゃくちゃかっこよくない？
うん、うん。
かっこすんげえかっこよくない？
うん、かっこいいです。
ドン、ドン、ドン、クウ、ドン、クウ、ドン。ね、
クードン？どうしたの？食べたいの？
ええー、ちょっとあのなんかあのあれっぽいのやりたかったの。
もう一回遊べるドンみたいな感じになってるけど、
あのクラブの DJ みたいにしたかった。
クラブの DJ。
クラブの DJ ね。うん、はい、吉川様、吉野様、スタッフの皆々様、曲ギミス。クッカです。おい。ね。
ちょっと待って待って。返事もしてないし、
うん
うん、入れないし、そのリズム。
曲ギミス。ね、クウカです。はい、ね、これはちゃんとやります。平成は何？
どうした
どうした。何
を持ってちゃんとしてんのか。
うん。
うん。
だからそのでもいい加減にやらないってこと。やるんだったらもう本意気でちゃんとやるってこと。あのどんなに面白くなくてもね。絶対にちゃんとやるっていう、これポリシーがあるからね。
はい、
平成も終わりましたね。
終わりましたね。令和です。
令和ですね。あのどうやらまだ来てないですね。私が言ってたジャニーズにビレイバ少年が、美少年っていうユニットがビレイバ少年
に、誰かが、うん、あのあつい
ヤブちゃんね、ヤブちゃん、
うん、そうそう、うん、
ジャンプのね、平成ジャンプの子 が、
うん、
ジャニーさんに
この言語を使った、
うん、
あの
グループ名、ね、
グループ名はやめてくれって言ったっていう話ですから、
そうそう、今後ね、したらまあジャニーさん分かったって言ったらしいんですけど、
そうそうそう、
まあ、でもジャニーさん気まぐれだから今後分かんないですねって、
まあまあね、
うん、言ってたけど、でもだいぶ言われたらしいよ。平成ジャンプって平成終わったらどうすんのってもう100回以上聞かれてもう全員めちゃめちゃ嫌だったらしい。うん、なんかねそういうこともありますが、今年は改元の関係で10連休の方もいらっしゃったかと思いますが、
うんうん、大型連休でしたね。過去最長の連休ゆえに、
あ、そうだよ、だから私仕事する場所がなくてなくて本当に困る。だからその時に、プロントをね最近発掘したんですよ。
あ、プロントね、
そうそう、分園のところがすごく多いので、うん、
だからまあその大型連休だったことによって、
うんうん、
もうそんなに長く休む人いないみたいな現象が出たみたいで、
うん、
帰省ラッシュが意外と分散されたっていう、
うん、
長すぎて、
そうなんだ、うん、でもやってたよニュースで、その連休が終わって、はい、次の日にもう遅刻者続出って、
うん、だから、ね、前回の今日君の終わりに怒りの叫びを言ったじゃないですか、
うん、
舐めてんじゃねえぞって、
いや本当にね、あ、どうでもいいんだけど、プロント本当空調きつすぎるんだけど、
丁寧に言いなさいよここで愚痴るんじゃなくて、
いや違うの、今日撮ってる今日これ、この日って、うん、 急に暑かった日なんですよ、
うん、そうそうそう。
で、あのニュースとかでもネットニュースになってたけど、うん、あの熱中症でなんか都内で何人倒れたとかって、はい、なんか出てたの記事が、うん、でだからそこのフロントテレビあるから、
はい、
店員さんも見てたのかもね、それを。
あ、そういうことか。
そう、うん、だからもう異常な空調なのよ、うん、で私もうずっとこうしてんのねその台本をチェックしながら、でずっとはーってなってて、うん、でこういう風にあの紙を置いてね、こうやってめくりながらなんか書いたりとかしてるんだけど、もう指の神経が固まってきてめくれないの、紙が。でなんかもう熱中症とか言うけど冷凍マグロじゃねえぞと思ってきて、凍傷になるわと思って、もうブチ切れてました、私。
ここで内心ね、内心、これ多分今ピークなんでしょうね、怒りの。
もうマジで言っていいんだったら、うん、もう本当カウンターに向かってバカかなんかめっちゃ言ってるよ、本気で。
具体的に言いなさいよ、
クズがって言ってるよ。人の気持ちを思いやれないクズがって絶対言ってる。もうしょうがない、これは人の目もあるし。
ピーク言ってるから。
ピーク言ってんのまたマイク壊れちゃうよ。いやプロント、いや今度行ってなんか、まあ、あのちゃんとした羽織物を今度は絶対持っていくけど、うんうんうん、
まあね、あの外気と、ね、内気 の、ね、あの差がね、また体調不良を生みますからね。
いやだから私、あとあの一応言い忘れてたんだけど、もしかしたら自分だけ寒い可能性あるの、勝手に。なんでかっていうと、私今絶食してるんですよ、2週間。
はあ、
あで完全な絶食、倒れないでください、
ね、
大丈夫。完全な絶食じゃないんだけど、はあ、3回ぐらいご飯食べたから、うんうん、その2週間の間に、あの付き合いでそのご飯食べに行きましょうみたいな時はさすがに食べるし、うんうん、なんだけど、まあ、基本的にはあの炭酸水で暮らしてるので、2週間、筋トレとウォーキングと絶食、
怖えな、と、まあ、まあまだそのせいでね、熱量がね、
そう、それでそのなんていうの、 あの、まあいいんだけど、体には別にそこまで あれして なんか変なものを及ぼしてないし、逆に集中力めちゃくちゃ高まったりとかするんだけど、研ぎ
澄まされてるんですね。
そうだから仕事めっちゃ進んでんだけど、その代わりもう寒いのよ、とにかく食べてないから。だから
じゃ余計に羽織物も
カロリーを消費する時の熱ってすごいんだなっていうことがね。というわけで、空花ちゃんですが、うん、去年は前の職場でしたし、あそうか、10連休の方もいらっしゃったかと思いますが、私は7連休でした、うん、まあ、それでも1週間休みだからね、
うん、
去年は前の職場でしたし、社員だったので連休はほぼなく、ライブを見に行ったり、ウォーキングしたりして終わった記憶ですが、
でも充実してるわ。
そうだね、ライブってフェスとかではないか、
うん、
なんと今年は車中泊で、4泊5日の旅をしてきました。
すげえな、車中泊、体痛くなっちゃうよ。
キャンピングカーとかじゃなくて普通のだよね、多分ね。
まあ、車中泊って書くぐらいですからね、
うん、でもいいよな、ちょっと羨ましいわ、
うん、
なんか憧れだよね、なんかその車が。でもどうなんだろう、でかい車限定なのかな、その後ろに寝袋引いてどうのみたいなことができるのって。
いやいや、まあ、だいたいこうリクライニング倒して寝てみたいな、
うん、
そんな感じですよ、
まあ、そういう経験がないからよくわかんないんだけどね。
まあまあ疲れますよ、体痛いし、うん、
ただ寝カフェのリクライニングシートで寝た時はマジで本当に切れた、
はい、じゃあ切れます
よ、寝らんないじゃんと思って、うんうん、ふざけんなよみたいな、リクライニングシートから帰ろうよ、
くんな、
どうした、
車中泊で行くな
東北から埼玉まで寄り道しつつ行って帰ってきました。
おー、すごい。
すごいね、もう何百キロですね、うん、人生初のサーカス、シルクドソレイユを見た。
いいな、俺見たいな、
シルクドソレイユ私見たいんでね、オリジナルオルゴールを作って、
うるさいよ、何、
オルゴールって作れんだ。
作れますよ、それだって、オルゴールってものがあるんですから。箱根とか行ってきた
の、エリーゼのためにかな、やっぱほら初心者
なんでもいい、
じゃ初心者ってオルゴールとか何でもそうなんだけど、
はいはい、
これをやるんですよ音痴すぎてちょっと分かんなかったかもしれないこれをやるんです
よ、さっきよ
り
ひどいわ
あの難しいね、この曲これがね難しいんですけど
聞き出してください後で、
何
多分落ち込みますから
あとサファリパークにも行ったり。
あ、いいな、
いいな、サファリパーク面白いんだよね、私も1回しか行ったことないんですけど、
うん、
久々に友人に会えたりと、うんうん、とにかくたくさんの思い出を作れました。
何より、
ね、ここまで楽しんだゴールデンウィークは人生初だったように思えます、
うん、
話は大きく変わりますが、
はあ、
このメールを打つために携帯のメモを開き気づいたことがあります。私はメールを打ったのに送信ミスで文面が消えることと、
あ、やだね、
そうそう、誤字チェックのためにメモに書いてからコピペするのですが、
うん、
その習慣を始めたのはちょうど1年前のゴールデンウィーク明けのメールからでした。 今までの人生で1年以上続けた習慣というものはほぼ皆無なのでとても驚きました、
うん、
いろいろ自分自身に変化があった1年ではありましたが、その中でも続けられていた自分を褒めてあげようと思います、
うんうん、
いやいや、まあでも同じことをね、なんかずっと継続するのってまあまあ難しいから ね、まあ、ねその習慣じゃなかったことをね、うんとまあ人生初を連続で見つけた私なのですが、
ああ
お二人は最近人生初はありましたか、うん、よろしければ教えてください。一気に熱くなってきてますのでお体ご自愛ください。おうおうおう、クーカーでした。おうおう、ちょっと待って、どうだっけ、どんなんだっけ。クーカーでした。おい、あ、これか。クーカーでした。おいおいおい、また送るぜ。おい、待ってろよ。おい、
いやアドリブ長いし、なんで OK になったのかも分かんないし、
で人生初だ、だあれだよ、絶食。
あ、うん、そうですね、まあまあ今のところうまくいってるわけ
で。いやマジで多分10キロ近く減ってるよ、う
ん、おお、すごいですね。
だってもう私一回ドンと太ったんですよ、
うん、
どれくらいってちょっと言いにくいんだけど、芸能人とかで言うと私だってニッチェの近藤さんぐらい太ってなかった。あの髪がミッキーマウスじゃない方の
そんなあそこまでじゃない、思ってないけど、
そこまでじゃないのかな。え、誰、なんか絶妙なとこだよな。まあとりあえずその一般人としてまあまあポチャポチャしてますよねっていう。
ユリアンです、ユリアン。
ユリアンは手足が短いテディベアみたいな体型してるから私は可愛くて好きなんだけど、さすがにユリアンまでは行ってないです。さすがに100キロレベルとかそこまでじゃないんですけど、まあナオミだったら、まあ、ナオミも言ってないけど、私はナオミはね可愛いなって。
最近あれですね、有村架
純。あれもアリカスとね、あれ可愛いね。アリカスのあの SK2 の一緒にやってるやつが可愛くて。めっちゃ可愛いですね。うん、まあとにかくね、一回ドンと太ったんですよ。うん、でなんかその何、40代のダイエットみたいなことを検索すると、うん、40代になってくると代謝が、なんか誰しも落ちてくるもの、うん、みたいな、もうバーッとずらずらずらっと書いてあって、でいろんなこと書いてあるんだけど、とはいえよみたいな一番最後に40代になってくると誰でも代謝落ちます、
はい、
もうこれは人間の摂理です、
うん、
もういっそのことダイエット、
今喋ってるのが平子さんみたいになってきてる、僕の頭
が。ダイエット、ダイエットと自分を縛りつけずに、うん、ありのままで何、生きて自由なその食生活を楽しむのもいいと管理人は思いますみたいな、うん、うるせえよみたいな、
違和感ないよ、
うるせえんだよ。
アルコ&ピースの平子さんが今喋ってるよ。
違うんだよ、私だよ私だよ。それでなんかそんなことを一般人のブロガーに言われたところで響かねえんだよと思って、うるせえ。
読むんじゃねえよじゃん。
なんかそのなんたらこう何、フードコーディネーターとかさ、
はは、
なんたらアドバイザーとか、あー、まあお医者さんとかシンプルに、うん、とかだったらなるほどなっていう感じで、まあいろいろ考え思うところはあるんだけど、なんでそんなことをあんたに言われなきゃいけないんだよ。
だから読むんじゃないよ。
読むのやめたんだよ。ね、なんか断食、そのね、昔何回か言ってるけど、
は
あ、安室ちゃんが昔産後太りの時に、
はあ、
1週間水だけで過ごして踊りまくって元の体型に戻したっていう1週間でね、
ストッキャーのエピソードがありますね。
それを覚えててずっとすごい印象的で、
うん、
それやろうと思って、うん、でいろいろその絶食とか、まあ、ファスティングダイエットとかって言うらしいんだけど、
うん、
そのファスティングダイエットについて調べたらもうすんごい賛否両論なのよ。
あ、まあまあね、
うん、もうあんなもんはもう絶対にもうやるべきではない、何個の理由みたいな、うん、出てきたりとか、
まあ、でも なんだかんだと、まあ、自分に合ったダイエットを探してそれを実践するのが一番だと思いますし、
うん、
吉川さんの場合は、
うん、
ファスティングダイエットが、うん、まあ、今のところは合ってる。
もうね、私ね、これ以上合ってるダイエットないんじゃないかと思ってる。もうね、食べたいとも思わないマジで最近、
う
ん、
そうですね、
うん、もう甘いものも食べたくないし、うん、あれで無味無臭の炭酸だけ飲んでるんだけど、
うん、
一回ね、メッツのいちご味飲んだ時ブチ切れた、甘すぎて。
あ、砂糖入ってるんですかそれ。多分
そうそう、でもお砂糖入ってるんだけど、うん、ちょっと取った方がいいのかなと思って、
うんうんうん、
頭働かなかったりとかするのかなと思って、うんうんうん、でもあまりの甘さに、うん、世の中のジュースってこんな甘いのと思って、
うんうんうん、
ふざけんなと思って、
うん、ふざけてはいない。
ふざけちゃってんのかなって。
ふざけてはいない、まあ、だからそう、あったものをやるといいんですよ。なんか、この前ツイッターでなんか画像回ってきましたけど、
何、
自分がこう食べるのがすごく少ないから、
うん、
その同じ食生活を真似れば痩せるんじゃないかって友人が言い出したから、
うん、
じゃあ、LINE で連絡取り合って、うん、自分が食べるときに連絡するから、
うん、
そのタイミングで食べてっていう 話同じものを、はいはい、うん、でやってみておにぎり1個食べますと朝食べて、うん、はーいって言って返事してそれから夕方まで一切何も食べてなかったら、うん、あのご飯はまだ食べないんですかお願いします食べてくださいっていう説明するラインが来たっていう画像が回って、ね、めっちゃ面白かったんですけど
その子は会ってなかったんだね絶食が ね、 ね、
まあ、いきなり極端すぎたんでしょうね。
いやでも私もうあのマジで2週間だけどもうその、うん、本当に別にいらないの。
あすごいな。
でそれプラス筋トレもしてるし、うん、ウォーキングもしてるから
すごいですね。
そうでまあ、ちゃんと飲んでるよ。あの亜鉛とかビタミンとか、うん、まあ、そういう必要な栄養素ね。でなんか普通の人はなんかその炭酸水、まあ、普通のお水とか炭酸水プラスなんか酵素ドリンクとかっていう、うん、なんかそんな
ありますね。
そう飲むらしいんだけど、まあ、別にそれはいいかなと思って、うん、私これリバウンドしない自信ある。
お素晴らしい、
うん、もうあんまりなんか食べたいと思わなくなってきたお菓子とかを、うん、すごくない？
いやすごいと思います。
ただそのファスティングダイエット中にタバコとカフェイン絶対やめろって書いてあったんだけどそれはもう破りまくってるそれがなきゃ生きていけないから、
まあ、だから うん、そこでストレスコントロールできてるのかもしれないですね。
あそれはそうかも。 あとねミンティア復活したからでそれがかなり。
ああそうだ最近なんか食べてらっしゃる。
食べてる
グレープのなんかミンティア。そ
うしかももうバリバリ噛むのもやめた。
昔なんか黒ずっと食べてらっしゃいましたよね。
ずっと食べた。もうあのね
あれじゃないと目覚めないみたいなこと言ってた気がする。
頭に突き抜けてくるぐらい辛いやつが良かったんで、
うん、うん。でも全然違いますもんね今ね。
今ねグレープかな。
今俺グレープって言いましたけど
グレープ、うん、グレープかな。
そうグレープずっと食べてらっしゃった
忘れちゃったんだけど、うん、なんかちょっと甘めのやつをずっと舐めてるとまあタバコの本数も減るし、うんうんうん、まあいろいろまあ そんな一粒食べたところで別にどうにもなんないって思って。
糖分とかね、
そう別にね絶食してるとはいえ、うん、と思って、うん、でそれはいいかなと思って食べてるし、なんか、うん、私合ってるね。
うん、素晴らしい。
全然ストレスたまんないわ、うんうん、というわけで皆さんおすすめですよ一回やってみましょう、うん、絶食ダメな人
は、ね、いやいやいや、まあまあまあ、それは本当にあの特に絶食は、うん、間違うと本当に倒れたりとかする可能性すごい高いですから。
だって私すごいよ最近。いやだから
吉川さんは、うん、その例えば栄養素だとかそういう部分に気をつけたりとか、うん、いろんなところ調べて実践してるし、うん、自分の体調見ながらやってらっしゃるから、うん、大丈夫なんでしょうけど、安易に始めると、うん、多分ちょっと危ないことにもなりそうなんで、本当にもし興味があって始めるんだったらちゃんと調べて、
だから
破っちゃいけないところはね。
そうそう、もちろんもちろんそうなんだけど、うん、ただあまりにもなんか一回体が危険ですこれはみたいなこと言い出したことがあるのよ。
ほう、
危険ですこれは、危険ですこれはって言われるようになってものすごい言い出したの。
ほう、
だからちょっとだけチーズ食べた、
うん、
そしたらカーって寝た、うん、もうなんか危険ですよ危険ですよっていう声がうるさすぎて眠れなかったんだけど、チーズちょっと食べたらカーって寝た、
うん、
なんかもう何かが足りなかったんだろうね、うん、なんか
まあ何よりですよ聞き返りができた。
そうなのよ、
まあ、だから本当にね、うん、まあ、いろんなダイエット方法ありますけれども、
そうそう、
うん、体には気をつけていただきたいと思いますよ。
吉野さんなんかそのあるんですか、その人生初。
人生初ありますよ。
何あんの。
人生初野球観戦行きました。
言ってた、野球も分かんないくせに野球見に行ってたわ。
いやまあまあ最低限のルールしか分かんないですけど、うん、知り合いがものすごいライオンズファンで、
うんうん、
で僕はもう本当野球興味なかったんですけど、うん、すごい行こうよって言ってくれて、
うん、
でまあこういう機会がないと行かないだろうなと思ったんで、うん、1回は体験しようと思って行ってきたんですけど、
うんうん、
ホームランも見れましたし、
うん、
人生経験になりましたね。
うん、まあなんかその
多分もう行かないですけど。
え、なんでえ、なんでなんで、あのさ、そのさ推し面みたいの見つけたら、だってそれでしょ、結局野球も推し面から入るんじゃない。
そうなんだと思います
。もしくは推しチームというか、うんうんうん、箱推しのチームが、う
ん、なんですけど、まあ、うん、いやだから本当にすごくいい経験になったし、うん、なんだろうな、知らない世界を知れた感はあるんですけど、
うん、
まあその時見た時はそこまでハマらなかったんで、うん、もちろん機会があったら行けますけど、
う
ん、
西武って何、うん、誰がいんの、誰がいんの、 ライオン、
あのね、鳥羽
シーさん、白いライオンでしょ。
そう、
うん、
鳥羽シー、レオン君と、
演歌の人じゃない、え、何が、
あ、レオン君だってるな、
レオン君
とライナちゃんか、
ライナ、
うん、マスコットキャラクター2人いるんですけど、
あ、鳥羽一郎だ、それ
レオン君は7回鳥羽、うん、一郎じゃないよ、
いや違う違う、なんか鳥羽っていうから、うん、なんか演歌歌手の人いたなと思って、
違う、
ずっと今一人で考えてたんだ。
着ぐるみ着た状態で7回バク転してました。
シルクドソレイユの人なんじゃないの。
随一らしいです。
随一
球団の中のマスコットキャラクターで。
でもそうなんだ、それってさあれじゃない、そのどこのキャラクターか忘れたけど、つば九郎っていう人いるでしょ。あ、ヤクルトかな。
ヤクルトですね。
人っていうかあのキャラクターね、はいはい、あの人なんかこうジジネタ切るみたいなこと言ってるよね。ずっと
球場でね、いろいろ何ご当地キャラクターみたいな感じ、ゆるキャラみたいな感じでいろんな特徴があるんですけど、ライオンズは、う
ん、
レオン君が7回連続でものすごい連続でバク転すると。
へ
で、ライナちゃんはダンスが超キレてるっていう、
うん、そうなんだ、うん、だ
でそれは両方見ました、ね、
その何各球団のキャラクター、うん、いろいろそういう風になんかこう色を出していくというか、
そうい
うことになってんだね。
素晴らしい。
昔はなんか別にいるだけでっていう感じだったけど、うん、いや今そういうと
だから個性を、ね、
そういう世界も厳しくなってるのか、
うんうん、っていうことなんでしょうね。
いやもううかうかしてらんないよな。
いや、まあ、うかうかしてるつもりはないんですけど、
うかうかし私今はしてないよ、うん、むちゃくちゃ動いてるからね、うん、この集中力が死ぬほど鋭敏になってね、めちゃめちゃやってますからね、うん、もうしばらくちょっと続けて、で、まあ、終わったらラーメンでも食べに行こうかなって思ってるんです、
うん、いいですね、
うんうん、というわけで、くうかちゃんもね、うん、くうかちゃんこそ一気に熱くなってきてますからね、うんうん、お体ご自愛ください。倒れないように。
倒れそうだからね、
気をつけてね、
うん、はい、
それでは続いてのメール行ってみたいと思います。
えい、
吉川かなと
吉野一平の
極限移民シェルター
。ラジオネーム A2 さん、
うん、
吉川さん、吉野さん、極限数、はい、
極限数
A2 です、うん、元号が令和に変わり新規一転というわけでもありませんが、うん、最近自分の優柔不断さを直すためにサイコロを導入しました。
うん、
これやばいね、これ、今日のお昼は何食べようとか、2冊買った漫画、どっちから読もうといった取り留めのない選択でもいちいち悩んでしまい、いつの間にか時間が過ぎていたなんてことがしょっちゅうあったので、
は
あ、いっそのことをサイコロに委ねた方が時間を無駄にせずに済むのではと考えた次第。
なるほどね。
そう、コインの表、あ、じゃあ裏表と比べて1から6まで数字があるので、うん、2択以上でも使えるのがサイコロの強みですね。大きな決断には使えませんが、
うん、そう、サイコロを強みとかで見たことないわ。
とりあえず最後まで読んでいい、
うん、
大きな決断には使えませんが、小さな選択なら結構重宝しています。お二人は優柔不断な方ですか？もしそうならサイコロおすすめですよ。もう私これ最後までっていうか、もうもう2行目で思いました。やばいです、うん、A2 さん本当にバリヤバです、これ鬼ヤバです。
やっぱね、自分で選ばないとダメだな。
というかね、全く同じタイプの男と付き合ってたことあるから私。
おほう。
全ての物事をサイコロで決めるやつ。
あ、やだな。
マジでサイコロ。あ、ここにもサイコロ導入する男いたかと思って。なんで男ってサイコロ導入するの？
いや、まあまあいいけど、その、うん、だから決めようとするのに俺これなんだみたいな感じで別にいいんだけど、うん、なんか自分で決めなきゃいけないタイミングはあるよ絶対。
いや違うの、ね、うん、私もうものすごい分析した結果、
は
あ、このサイコロ導入男子に関して言うと、
う、
多分なんだけども、
結構高さが、はい、
ゲーム性なんだよね。
あ、なるほどね。
そう、その何かを決める優柔不断なことを解消するプラスゲーム性で楽しいっていう一石二鳥なの、これは。
なるほどなるほど。
だからゲームが好きな人とか、
うん、
なんていうの、まあ、そういうその、まあ、スリリングな感じとか、うん、いちいちその博打っぽい感じで、おー、なるほどこれになったかみたいな、
うん、
それが楽しいっていうのもあるわけ、
うん、
で私その昔付き合ってたこのサイコロ男子に関しては、うんうん、もう私一番嫌だったのが、まあ、サイコロも嫌だよ、いちいちさ、ねえねえかなちゃん何食べたい、さ、じゃあ、1が、回転寿司で、2がハンバーグで、3がカレーで、4がオムライスで、5が、何しよっか、何がいい、もういいよ、何でもいいよ、とんかつでいいよ、6はなんで私が決めんだよみたいな、もう何でもいいんだけどマジでみたいな、切れてたんだけど、一番切れたのが回転寿司屋さんに行った時に、
は
あ、どうしようかな、あと一皿だけ食いたいんだよなって言ってるのね、横で、
は
あ、あと一皿だけ食いたいんだよなって、食えよって言ってて、うん、勝手に食べてって言ってて、
うん、
どうしようかな、イカ、いや、イクラ、あーでもなー、うーん、ウニ、いやーでもなーって言ってんの。
すいません、お
い
しそう
それでうるさいなって思ってるけど、まあ、その人がお金出してるから、
うん、
うーんって思いながら、あ、まあ、うん、じゃあそのほら、この間来た時に何々食べなかったからそれがいいんじゃないとかって言ってたの。そしたら、でもなー、でもなー、気持ち的にはこれなんだよな
それ食えよそれは食えよ
あーと思って、これ長引くなって思ってたので、サイコロ持ってこいや、こういう時こそって思ってたら、あ、分かった分かった、かなちゃんちょっと待ってって、 こうやって
電話、
うん、電話し始めて、
は
あ、何やってんのと思って、あ、もしもし、あ、母さん、俺あのさ、今からさ、ちょ決めてほしいことあるんだけど、イクラ、ウニ、マグロ、
引いてる引いてる、
エンガワ、この中で何がいい、何がいい、
引いてる引いてる、
何がいい、あ、イクラ、イクラか、あ、分かった分かった、うん、あ、それだけそれだけ、うん、じゃあね、バイバイ、あ、イクラにするわつって
引いてる引いてる引いてる、おー、あの、なんか久しぶりで全身の身の毛がよだった
これは私は本当に内心切れた、バカかお前って、
あ、わかった、
何ないですか、
エツさん、
何
これね、
うん、
まあ、今はいいかもしんないけど、
うん、
あの、いずれ脱却しないと、
いや、そこまで行きますよっていうことよ、
うん、し、うん、モテないモテない、
いや、モテないモテない、
モテないよこれ、
うん、
モテない、
結構瞬足で別れたからね、私
でしょうね、
うん、もうこれはもう本当にここまで自主性ない人はもうちょっと
危ねえな、でさ、うん、たまにさ、その、要は何かに委ねてる人って、
うん、
出た結果に対して、
うん、
また悩み見せる時あるじゃん、さっきもそうだったけど、何したらって言って、あーみたいな感じの、
まあね、
うん、サイコロ で1番がないんだよね、でパッて転がしました、
うん、
出た、3番イカ、
うん
イカか、イカ出ちゃう、あーイカかなんで候補にしたんだよみたいな人、
いや、まあまあ、
あの、うちのおかんがちょっとそんなタイプだった、
あー、それはもうい
っぺん、いっぺん、あの晩ご飯何がいい、カレーライスとスパゲッティとハンバーグがあるんだけど、スパゲッティ、なんで聞いたなんで俺に聞いたじゃん、
いや、茹でる手間じゃない、
スパゲッティ、
なんか時間を計るのがめんどくさかった、
入れたんだよ、
いや、作ってあげたいって気持ちあったんだよ、
だろうね、
うん、ただまあ、そのなんていうの、ママだのさ、いろいろさ、その海外のブランドだのさ、茹で時間も違うし、
あ、ママってそっちか、
そう、あの、
ね、その、母親じゃなくて、
ね、まあ、リングイネだったりさ、
メーカーね、
あの、普通のね、なんていうんだっけ、うん、あ、リングイネしか出てこねえや、
うん、まあ、とにかく太さね、
そうそう、あれによってさ、まあ、茹で時間 もう面倒いじゃん、
うん、で、1.6 ミリしかないから、
いや、パスタって本当にちゃんとしないとさ、
うん、
あの、美味しい硬さにならない、
そこまでしてない、
それがさ、面倒くさかったんですよ、うん、ママはね、
ママ、ね、
うん、ママが面倒くさかったママなんですよね、うん、私つまんなくても全力でやるからねというわけで
それなんでも通用しないからね、まあまあ、サイコロもなんでも通用しないです、そうそう、本当にだからね、あの、いずれ自分で決めなきゃいけない時間は来ますから、時は来ますから、うん、うん、本当にやめた方がいい、
いや、だからその、ま、あの、少なくともその、
うん、
そろそろ、まあ、なんだろう、あの、ちゃんと付き合って、あ、ごめんなさいね、既婚の方だったらごめんなさいね、うん、ちゃんと付き合って結婚しようかなっていう時期が来たら本当にこれはあのやめた方がいいかもね、
うん、
なんか無理やりでも、その最終的に納得できなくても、あの、無理やりでも自分で決めるようにして
た、うん、だからまあ、なんだろう、多分失敗したくないからこういうことになっちゃうんだと思うんだけど、自分で決めたで結果違ったみたいな、
失敗したくないとかじゃないの、
あ、違うか、
本当に決められないの、分かる分かる、だって私が優柔不断なんだから、
あ、
うん、どうしようかなって私結構メニュー見て言ってるじゃん、うん、
言ってる、
でもなーってずっと言ってるから、う
ん、で俺がピンポーンって、うん、あ、すみません、あの、親子丼一つくださいって、
あ、
一つ後で頼んでいいですよみたいな感じ、
あ、ごめんなさい、あの、親子丼を2個で、もう疲れちゃったんでみたいな感じだから、私も優柔不断だから分かるんだよね、うん、その失敗するのが嫌とかじゃないの、マジで決めらんないの、
うん、
全部いいのみたいな、全部いいんだけど全部嫌なのみたいな、まあ、なんか運命的にトーンって降りてきてほしいんだよ、
うわ、もう恋心がうざいな、もう
じゃあじゃあ運命的にその、うん、なんていうの、その時私に一番合った食べ物が浮かんでほしいの、
うん、まあまあいいし、うわうわ
っていう気持ちはわかるよ、 A2 さんのね、
うわーになんか切れマーク3つぐらい今ついてたけど、とりあえず、でも今言ってる吉川さんの言葉は、うん、結構、あ、そうそうそう、わかるって言ってる人はすごい多いと思うけど、優柔
不断の人は絶対そうなはず、うんうんうん、
と思うけど、
そうそう、
でもなんか、まあ、あの、パチッパチって決められるようになった方がいろいろとね、うん、得するし、まあ、それができないでと思うかもしれないけど、うん、まあ、スキルなんで、
うん
うん、いずれ習得できるものだとも思いますから、
でも私結構めちゃくちゃな決め方とかしてるからね、うん、もうあいうえお順でいいやみたいな、うん、その自分の中にある候補で、ね、
そうそうそう、
うん、だからまだ、
そういう頭の中でまずできるもの、
うん
うん、をやっていくといいかもしれないですね、
そうで、うん、別になんか、あの、全部ね、自己責任なので、
うん、
あの、どっちにしたってね、
うんうん
うん、だからそれだったらどうせなら自分のね、頭で無理やりにでも決めた方がいいかなと思います、
はい、
というわけで続いていってみたいと思いますよ、
はい、Yeah, right?
Yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
曲芸ギミーシェルター
。ポン
ポン。
ラジオネームモンカセイさん。
モンカセイ、
ね、いつもありがとうございます。
あざす。
吉川さん、吉野さん、巨源っす。モンカセイです。うん、4月14日に、舞浜アンフィ、あ、ま、あ、元シルクドソレイユだ。
おー、うん、は
い、もう舞浜アンフィシアターですよね。で行われた、声優紅白歌合戦2019に行ってきました。
うん、
そんなんあったんですね。
うん、
え、声優の紅白って4月なの？そんなことある？
そんなことあるんです。
え、何のせいなのこれ？何のせいなの？何のせい？年のせいじゃん、向こう。何のせいなのこれ？
年始？
え、いや、ね、いや、だから
年度
が、年度、
年度始め、
ね、年度のせい？
うん、
まあいいや。
まあいいんだったら、何で撮ったんだよ。
いや、納得ができないんだけど。まあ行ってきたと。
ああ、
で、いつから声優は歌い出したのか、そんなテーマ映像から始まった声優による声優ファンのための新たな祭典、声優紅白歌合戦2019。
ああ、じゃあこれからなんですね。
うん、井上和彦さん、内田直也さん、堀内健優さん、うん、大塚明夫さん、うん、黒田高也さん、うん、関智一さん、うん、日高のり子さん、うん、岩尾純子さん、井上貴子さん、横山千佐さんなど、
うんうん、
すごいね、
うん、
豪華なベテラン声優に加え、平野綾さん、うん、小松美香子さん、
うん、
あれ、あの氷の上に立つように危なげ、あ、小松美穂さんだ、うん、氷の上に立つように危なげなこともしたいし、なんかいろいろなことをしてみたい、ね、なんたらデスティニーでしょ、うん、
それはだから
小松美穂さんか、竹内、俊介さん、豊永俊幸さんなど、今をときめく声優さん方が披露する素晴らしい歌声に酔いしれる、そんなイベントで本当に耳が幸せでした。
うん、よかったよかった、
ね、初めて、目にする方、初めて歌を聴く方も多く、終始興奮しっぱなしでした、
うん、
ね、大塚明夫さんが歌うシーンはその歌声の渋さにやられました。うん、堀内健優さん、井上和彦さんの声の甘さに、え、健優さん甘いかな、まあいいや、またやられました。歌った曲の作品に、うん、え、待って、歌った曲の作品にまつわる一言セリフ、あ、なんかのタイアップっつうか、
うん、なんかアニメの一言だったり
とか、うんうん、に会場の至るところから黄色い声が聞こえ、本当にサービス満載でした。
うん、
もうこれはファンの方ね、すごく嬉しいやつですよね。うん、最後には、フローの5、これが分かんなかったんで調べたんですけど、どうやらナルトのオープニングテーマらしいですね、を会場全体で大合唱、盛り上がりに盛り上がった最高のイベントとなりました。
素晴らしい、
ね、平成最後を締めくくる、平成最後、あ、そっか、
4月ですから、
うん、平成最後を締めくくるにふさわしい、心の底から楽しめたイベントでした。来年もまた行きたいですね。さて、お二方は毎年大事にしているイベントや行事事などありますでしょうか、お聞かせ願えればと思います。では失礼しますっていうね。私ね、初詣、これはめちゃくちゃ大事にしてます
よ。本当に？
いや、一昨年ぐらいから、あの、それまですっごいないがしろにしてたの、私、初詣ってなんかもう、てかもう神なんかクソくらえぐらいの気持ちで生きてたの、うん、その最終的に神がみたいな感じの人間めっちゃ嫌いで、
あ、なるほ
ど、うるせえよって思ってて、でもなんか最近神よってなってきたのなんかもう最終段階なんだろうねこれ、
うん、
なんかもう目に見えない形なきものになんかその何かを祈り出すみたいな、願い出す、
じゃあその人たちの気持ちが分かったわけですね。
いや、でもさ、違うその神様のなんか昔あったじゃない、うん、あ、なんとかのなんとかで
神様の言う通り、ね、
そうそう、言う通りって、はいはい、そういう子供遊びのやつとかさ、はいはいはい、神様とかさ、うん、神様一生のお願いとかってさ、
うん、
もうよく、まあ、よくね、日本人ってそういう神様とかっていう言葉使うんだけど、
でもあれでしょ、あの吉川さん の隣の家に住んでた人が、
うん、
あのなんかの大震災の時にすごい揺れて、そしたら隣で神よって、う
ん、神様って言いながらおばあちゃんが出てきた玄関からびっくりした。私も一応結構大きめの地震だったから、まあ、ドアから出てたんだけど、大丈夫かな、万が一な、出られなくなったらなと思って、そしたらあの隣に住んでた、あのすっごい本当優しいおばあちゃんなんだけど、それがタッタッタッタッバーン、神様って出てきたの。で大丈夫ですかって言って、大丈夫ですよって言って、神様神様って言ってた。まあだから怖かったんだなって思って、
う
ん、
そうです
ね、そういう風にして神様って結構言うじゃない、
そう
なんかの檻に触れてさ、
そうそれ、
ね、でもあんまりそういうタイプの人間じゃなかったの私、
うん、
だけどなんか、パワースポットとかさ、でもこれは多分だけど手相芸人の島田秀平さんの影響だいぶあるんだけど、
ほう、
なんか説得力あるよね、あの人のお話。
まあまあそうですね。
そうだから、あの人が紹介するあのパワースポットとかに、うん、すごく無償に行ってみたくなって。
なるほど。
まあ、島田さんが言うんだったらみたいなところもあって、うん、まあ、ネカフェで見たあのムーの世界っていう映像、CS の番組みたいなやつがだいぶ関係してんだけど、うんうん、でそれを見てから、ああでもこういうとこ行ってみようかな、原活にみたいなさもんだ、うん、もんだけど、うん、みたいな感じで、うんうんうん、一回そのまばし稲荷っていうところに阿佐ヶ谷のね、
はいはい、芸能の
そうそうそう、あの行ったのを皮切りに、うん、結構こういうの大事にした方がいいかもなっていう、なんか行ったら行ったでね、不思議なことに結構神聖な気持ちになるのよ、
うんうん、
なんかその失礼なことしちゃいけないなとか、うんうん、あんまりなんかその何鳥居とかをバーンバーンとかってふざけてやったら
やめなさいよ。
違うの、のぼり竜って言って、あの竜がね結構綺麗に彫ってあって、でなんかそのなんていうの、あのアホなユーチューバーとかが壊してみたみたいなことやりそうな感じなんだよ。
最悪だな。
なんかその、なんかその、その竜に色塗ってみたみたいなバカがいそうだなみたいな、
うん、まあまあまあ、だからその乱暴にしちゃいけない、まあ、あの本当になんか神妙な面持ちにはなりますよね、そういう、
そうなんかね気持ち的にもね、そのあのちゃんとさ、あのなんていうの、口をゆすぐ手順とかでこう書いてある、
うんうんうん、
そういうのとか、あちゃんと守んなきゃみたいな感じの気持ちになったりとかして、うんうん、なんか精神的にちょっと引き締まるっていうことが、うん、なんかそのパワースポットに行くとかパワーを浴びさせてくれよっていうことよりも、うん、なんかそういう気持ちで一旦こう切り替わるっていうことがなんかいいなって思って、うんうん、
確かにそうですね、
そうそう、だからその初詣とか、まあ、初詣に限らず特に初詣っていう意味なんだけど、うんうん、そういう時になったら、あ今年はどこ行こうかなとかって結構決めて、それで、今年の年始にその神様に2カ所行ったんだけど、
うん、
両方の神様に願ったことは同じなんだけど、とにかく私の頭の中のアイデアの泉をもう一回ジャブジャブにしてくれ、あとはもういい、私が勝手に頑張る、それだけお願い、あと仕事に有益な誰かと出会わせて、これだけです
。だけじゃなかったけど、
いやでもとにかく、でもメインはその頭の中のアイデアの泉をジャブジャブにもう一回してくれっていう。
ジャブジャブになってます、
ジャブジャブマジすげえ、この
すげえ、
なんていうの、絶食も含めて、
ああ
、うん、もうなんかいろいろ全てのことが今私の味方
すごいですね、
全世界が私の味方をしている、
来てますね、
来てます来てます、
うん、それはハンドパワーだけど、
そうです、うん、これですバーン、うん、来てます、
クリマタスミになってますけど、
何ですかクリマタスミと、
ミスターマリックです、
もうとにかくそれなんです、
あの特報王国です、
特報、あ、うっちゃなんちゃの、うん、あ、じゃあダウンタウンか、あれどっちだっ
け、うっちゃなんちゃです、
あ、そうそうそう、もうすごいマジで、だから それが本当になったし、
は
あ、まあ、お部屋にその買ってきたお守りとかね、あとあのファンの方にあのいただいたそのご当地の神様とか、
はい、うん、いただきました、ありがとうございます、
飾ってます、そのちゃんとね、あの気づいた時にはこうやってちゃんと、うん、あのお祈りして、
うん、
怪我なく事故なくトラブルなくつって、うん、その特殊な祈り方はね、そのジャニーズのバーチャルアイドルやめてくださいね、急に誰もわかんないしラジオだしっていうね、
うん、お願いします、
お願いします、まあ、だからそういう風にね、ちゃんとね、あのなんか、まあ、そこまで私信心深いかって言ったらそうでもないんだけど、
うん、
でもまあそのなんだろう、まあ、年に1回ぐらいは、
うん、そうですね、
ちゃんとそういう厳かな気分にならないとねっていう意味で、うん、初詣は大事にするようになったね、うん、
なるほど、
もともと神社仏閣好きだったけど、別に座ってお弁当を食べたりするのが好きだったっていうだけで、別に何の意味もなかったんだけど、
うん、どちらかというと、なんか素朴が
悪い、なんか景観として好きだったのよ、
なるほど、
ね、うん、
な
のが、そう、全然もうそういうのじゃなくて、うん、もう本質的な意味で好きになってきたっていう感じ、うん、
素敵じゃないですか、
素敵だな、ね、
それ四千頭身の格好、そっちの方が分かんない、
え、まあ、
いい、
そう、
いやいや、まあまあいいんですよ、いやでも本当に
四千頭身は売れますよ、うん
うんうん、そうですね、
うん、頑張れ頑張れ、
あ、まあまあでも確かにそうだと思います、うん、あとまあ、昔結構そうだったんですけど今そうなってきてるというか、
うん、
どれぐらいだろうな、まあ、10代の頃かな、うん、あの周りに、小屋でお芝居をやる人が多かったので、うんうん、その芝居を見に行くことによって貧乏になるみたいな、
うん、あ
の感じだったんですけど、うん、今ちょっとなんかそのいろんなのを吸収したいっていうことで、うん、結構いろんなイベントごとに足を運ぶのを意識してて、まあ、その野球もそうなんですけど、
うんうんうん、
でちょっとまあ貧乏になりつつあるんですけど、まだ吸収することをちょっと意識しようかなと、うん、大切にしたいなということは、
ね、
うん、意識してますね、
いや、まあ、あのどこの誰とは言いませんけど、ちょっと、うん、見に行ってる人々がいますからね、ライブ的なものをね、
うんうん、
いやでも本当に勉強になりますからね。ちゃんとそのなんだろうね、売れてるとは言えないまでもやっぱ実力がすごいなっていう人たちをなんか生で見たりとかするとすごい刺激も多い
て、うん、売れてほしいっていう人に応援したいという気持ちで行くところもあるし、うんうん、まあ、その人たちの魅力を自分の中にも吸収して紹介していきたいなという気持ちもあるので、
そうですね、
まあ、応援しつつも自分も前に行こうという気持ちで、
は
い、いろんなことにチャレンジしていきたいなと思っておりますので、
ね、はいはい、皆さんもねぜひね新しいことなどね、
うん、
大事にすることが、まあ、なんか1個ぐらいあってもいいんじゃないかなって感じなんでね、
うん、まあ、これ
って
聞いてこういうね、声優さん出ている登壇している人も、
うん、
ファンの人たちもみんなが笑顔になれるっていうものは和風業界の中でもいっぱい作っていきたいですね。
そうですね、
うん、
はい、というわけで頑張りますのでこれからもね、私たちのこともぜひよろしくお願いします。
見ついてもらおうか、ベビー。
40秒で金出した。極限ギミーシェルター
。はい、というわけでね、やってまいりました極限ギミーシェルター良い娘の会なんですけれどもね、
うん、
いや私本当に今日良い娘の会だった。まあ娘ではないんだけど良いババアって感じ。もうめちゃめちゃ良いババアだったわ。でもね、
私ね、もろ手あげらんないけど、
あの何どうした。
何でもないです。
あの新しいボディバッグ買ったんですよ。
ボディバッグ、なんか背中にこうしょうというか、そうそうそう、斜め掛けするやつ、ね、そうそう
そう、はいはい、なんかで結構でかいのよ。
こう
オマチュンだったらおそらく隠れるぐらい。
そうです
か。頭からケツまで
相当でかいことになっちゃいますけど。
そっか、それは言い過ぎた。まあ、とにかく結構大きめのやつで、
うん、なんかバックパッカーみたいな想像してたわ。
うん、でなんかそれにね、結構ものすごい入るのよ。とりあえず、
お、
登山用とかだからあれ。
へえ。
でなんか
じゃあいいのか、想像は別に間違ってねえのか。
何が、
うん、
いやめっちゃだからその生地とかがすげえしっかりしてて、
へえ、
なんかもう基本的にはそのワークマンとかああいう系列の
うんうん、
ところから出てるやつだから。
いやちょっとなんか雨はじく系な感じ。
そうそうそう、防水だし、
お
う、うん、あとなんかそのタブレットとか持ち歩く用の人のためにその中にそのパッド的なものが入ってるとか。
へ
すごい機能的なの。ポケット死ぬほどあるし、こんなにいらねえよっていうぐらい
死ぬほど
マジめちゃめちゃ、あここにもポケット、ここにもあるみたいな。何入れるみたいな感じなんだけど。
入れなくていいよ。
いやいや、でその
何入れるって言ってる時点で入れる予定のものがないじゃないですか。もう
そうなんだけど、でもね入れてみたら、
ああ
すんごい重いわけ。
持ちすぎだよ。
でね、その内訳をねちゃんと見たの、
は
あ、いらないものめちゃめちゃ持ってて。で私その吉野さんにさっき、いやもう完全にぬいぐる症じゃないですかって言われたんだけど。
伝わんないっすよ。
いやサマーズっていうか、まあ、サマーズがやってた、ユニットのマイナスターズっていう、そのかの歌で、心配症だよね。
そう心配症っていう曲かな、
曲があって、う
ん、
その
旅行に行くときに心配でいろんなものを、
う
ん、
用
意してしまって、
う
ん、カバンがいっぱいになっちゃうっていう歌詞で、2番がぬいぐるみだけでカバン3つになった俺はぬいぐる症っていう
歌詞があって、そう歌詞があって、で吉川さん完全にぬいぐる症じゃないですかって言われて、もう膝から落ちちゃったんだけど、確かになって思って。私もうなんたら強迫性障害とかなんかそんなんじゃないのとかって言って、うん、もうかなり言ってたの、
うん、
なんで私こんなに荷物多いんだろうみたいな、
はあ、
もうだって出先で、まず胃が痛くなったらどうしよう、頭痛くなったらどうしよう、気持ち悪くなったらどうしよう、
帰れ帰れ、
寒くなったらどうしよう、でインナー持つでしょ、
うん、
で、まあ、それでも今日寒かったけど、
うん、
インナーか上着を持つでしょ、
はい、
でなんか、リップ目薬、
うん、
除菌シート除菌スプレー、
旅行に行く感じになっちゃってるから。
で、何かの時のためにバンドエイド、傷薬、かゆみ止め、
うん、
もうすごいのよ。
万全ですね。
そうでもうなんかもうめちゃめちゃよ、超重いよ。で最終的にそれらを使ったことってほぼないの。どうしよう。でも持っていかないと心配で。
失格失格。
なんかどっかの駅にさ、ただのコインロッカーとかない？
ない。
ない。ないのない。
いや、駅にコインロッカーあるでしょうけど、無駄嫌いの何物でもないですよ。
でもさ、お金はかかるもんね。
うん、そうです。かかります、かかります。駅だったら500円とか700円とかかかります。
そうだよね。いや、だからね、本当にその、もう自分に打ち勝つ、私も、その優柔不断が出てんだよ、そこでも。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。いや、もうちゃんともう、こんな、これはいらないよっていう、まあ、最低限、充電器と、ポメラ、イヤホン、 財布、携帯カードこれがあればっていうね、
まあまあそうですね、
そう、うん、感じで頑張れ頑張れ頑張れって言いながら、私本当はして頑張れ頑張れって言いながら少ない荷物で家出ると思うわ、
うん
うん、もう最低限の胃薬1錠、
まあ、まだそう
頭痛薬1錠
持ってくんだな結局、
うん、そう、うん、
まあまあでもそれでね、それも経験ですからね、うん、あのエイツさんのあのね、あの優柔不断とかいう部分に関しても、うん、結局経験の積み重ねとか、なんか最初は後悔する選択だったかもしれないけど、うん、それの積み重ねで自分に合った選択ができるようになってくもんですから、
うん、はい、というわけで皆さんメールお待ちしてますんで、私たちもナスコミに向けて、ものすごくあのいろいろね、まあ、あのいい加減なことはできないんで、いろいろ慎重に進めてますけれどもね、
はい、
頑張ってますので、ぜひあの期待をしながら、
はい、準備をしていただければとね、
はい、ぜひ、今からお金の準備、交通の準備宿の準備など、ね、ぜひぜひお願いしますよ、はい、みんなも準備して、私たちも準備します。それではまた再来週この場所でお会いしましょう。ジョッツラブヘイテッガラガラ。